はい、どうも皆さんこんにちは。一人ビブリオバトルですけれども、保守と立憲、世界によって私が変えられないために第3回です。中島武さん2018年スタンドブックスから出ている本ですね。で、第2回の後半にチェスタトンというですね、人の古典、政党とは何かっていう本からの引用をね、したんですよね。でそれが、その我々は死者を会議に招かねばならない。古代のギリシャ人は石で投票したというが、死者には墓石で投票してもらわなければならないっていうね、言葉があったんですよ。で、それが、その、憲法、立憲主義っていうのは、その立憲主義の憲法、コンスティテューションっていうのは、その死者の民主主義なんだっていうふうに中島武さんは言っててね。でそれはそのたかだか80年のその我々の人生の浅はかな知恵ではわからないこともあるから、もし現在生きてる全員のコンセンサスで物事を決めていったら、まさに大衆の反逆という本の中でオルテガ・イ・ガセットが指摘しているように、修具政治に陥ってしまうことがあるかもしれない。だからそのコンスティテューションっていうのは、長い間人類がいろんな死者を出しながら勝ち取ってきた権利であったりとか、人権であったり、自由であったりというものを保障する、そのコンスティテューションというものに照らしたときに、現在生きている浅はかな知恵による決断がもしコンスティテューションに反しているんだとしたら、その現在の決断こそが間違っているんだという考え方を立憲主義って言うんですよ。でチェスタトンは、だから死者を会議に招かなければならないって言ったのは、その伝統を重んじる態度、そして憲法を重んじる態度っていうのはそういうことだよって言ってるんだけど、ここでアランという人の幸福論という本の中から、死者は生きているっていう話を、中島武さんはね、引用してて読んできますね。死者たちは死んではいない。我々が生きていることから十分明らかである。死者は考え、語り、そして行動する。彼らは助言することも、意欲することも、同意することも、非難することもできる。これは本当だ。しかしそれには耳を傾けることが必要である。すべては我々の内部にあるのだ。我々の内部に生きているのだ。だから死者は我々の内部に生きているっていうことだよね。で、これは遠藤周作の死海のほとりっていうですね、作品があって、で、それがそのイエスが復活されたということの解釈を、その弟子たちの中にイエスが生きられたっていうね、それが復活なんだって言ってて、もちろん遠藤周作カトリックでね、そのイエスが復活したということを否定するものではないと思うんだけど、だからその復活の一側面としてそれってまさにあると思うんですよ。で、そのキリスト教神学だとこれでなんか議論するつもりは全く僕は今はないんだけど、だけど、僕その別にキリスト教持ち出すまでもなくさ、僕の中に陣内学という僕の父ですけど、52歳で他界したね、は生きてるんですよね。今も生きてる。で、それはその DNA の半分が彼からもらったものであるということもあるし、あるいは、その、なんか陣内学が自分の中で喋り出すんですよね。で、それに抵抗することもあれば、それに身を委ねることもあって、そういう形で死者って生きててっていうのって、皆さん、多かれ少なかれクリスチャンであろうが、クリスチャンじゃなかろうが経験したことがあると思うんですよ。で、それをやってくってのがすごく民主主義って意味でも非常に重要で、で、第2回の最後の方でも言ったけど、その今のね、その日本って、その戦後今何年になるんだ ?79 年になるのかな、来年で戦後80年になるってことでいいと思うんですけど、その戦後80年経つとさ、その戦争を経験した世代っていうのはほとんどね、その死に絶えていくわけじゃないですか。だけどその人たちもまさにそのヘブル書のね、著者がね、その雲のように私たちを取り巻いてるって言ってるじゃないですか。で、そのように戦争で死んだ水木ね、その戦争で片腕を失った水木しげるさんもね、戦争で生き残って、なんで俺だけが生き残ったんだろうって言った柳瀬隆さんもね、で、そういうその戦争を経験した人たちが私たちを見てるんだっていうふうに物事を決めていったら、もしかしたら今されてる議論とかの行方は変わってくるかもしれないじゃないですか。 で、そのようにして使者を会議に招くってことをチェスタトンは言ったんですよ。で、53ページいきたいと思います。人間が不完全な存在である以上、人間が構成する社会も不完全な存在である。しかも人間の不完全性は普遍的なもので、時間を超えた属性である。そのため人間は過去にも現在にも未来にも完全な理想社会を生きることはできない。残念ながら人間社会が完成することはない。だから人間は特定の時間を絶対化することはできない。過去を絶対化する復古も、現在を絶対化する反動も、未来を絶対化する進歩も、すべて容認することはできない。あくまでも時代の変化に対応しながら、伝統を守るため、斬新的改革を進めるより他なく、人間が理想化されたクライマックスに到達することは絶対にない。保守は常に保守するための改革を継続するしかない。で、これが中島武さんの言う保守の思想なんですよね。で、この三つの態度ってすごい、本当に大切な視座でね。で、実はね、これね、実は人類社会のね、多くの時代っていうか、その人類が始まってというか文明が発達してからこの方、人類は長らく理想を過去に求めてきたみたいな文章を僕読んだことがあって、で、これ復古っていう態度なんですよ。だからなんか例えばさ、そうだな。まあ、いろんなことが言える。洋の東西両方言えるんですけど、例えばさ、中世のヨーロッパとか、あとルネッサンス、まあ、中世ってちょっと特別なんですけど、ルネッサンス期とかそれ以降のヨーロッパって理想を過去に求め続けたんだよね。近世って言っていいのかな。で、それは、近代か。で、それはどこに求めたかっていうと、ギリシャに求めた。古代ギリシャに求めたんですよ。だからその学問の世界でも政治の世界でも、理想はあのアテネとかの、その、いわゆるこう、まあ、当変追放とか前回説明したけど、そのアテネとか、要はソクラテスとかが生きた時代の、あのギリ、ね、その古代ローマ帝国、ソクラテスの後が、まあ、あのギリシャ、要はその、ソクラテスってギリシャ時代で、で、ローマ帝国っていうのはローマ時代なんだけど、ローマ帝国の文化を支えるのはギリシャ哲学なんですよね。で、そのギリシャ哲学の時代の、いわゆるそのギリシャの政治学。だからその、プラトンとかアリストテレスとかが政治について考えたのを具現化したのがローマ帝国なんだけど、そのローマ帝国の時代の政治こそが民主主義の理想なんだっていうのが復古主義の政治における考え方で、あるいは学問も同じで、アリストテレスが考えたことに迫るって形でどんどん論理学とか数学とかが発展していって、次第にそれを超えていくんだけど、っていう形で理想は過去にあるっていうのは、西洋ではそうだし、中国もそうだよね。中国って長らく舜と行っていう、伝説上の王様の政治が理想だってされてきたりとか、あとは、その古代のさ、僕もちょっと中国史詳しくないけど、その、まあ、始皇帝とかもいるだろうし、なんだろうな、そういう古典になっていくじゃないですか。その、中国って文化大革命とか、その毛沢東以降、その文化を完全に地ならししちゃったがゆえに、今こんな状況になってるけど、その前の中国っていうのは長らく、秦の時代まではずっと復古主義だったんですよ。昔の舜と行のような政治こそが正しいっていう、そういうその過去に理想を求める。で、日本も割と同じで、聖徳太子ってこういう政治したよねっていう、まさに復古主義そのものですよね。で、あるいはその、なんだろうな、その、元折宣長とかがそういうね、古典を編纂するとかっても復古主義だし、推古天皇の時代は、とか。持統天皇っていう女性の天皇がいて、その時代は相当良かったらしいぞとか、そういうのって復古主義じゃないですか。で、理想を過去に求める時代の方が人類って実は長いんですよね。で、現在を絶対化する反動っていう、僕ね、この思想が、ま、ちょっとうまく多分説明できないと思う。僕、反動についてはちょっとあまりにも知らなすぎて。 でも現在を絶対化する反動ってのがあるそうです。で、多分これって今で言うと何になるんだろうな。保守反動とか言うね。だからね。で、反動って何なんだろう。現在を絶対化するだから、何だろうな。何なんだろう。今の自民党とかってこれになるのかな。ちょっとわかんないですよね。うん。で、未来を絶対化する進歩はめちゃくちゃわかりやすいじゃないですか。で、これはそのリベラルの、ちょっと頭の悪いリベラルの人がすごくやりがちな間違いで、その時代っていうのは直線的に今、ね、過去より現在、現在より未来の方が絶対良くなるんだから、だから、だから保守反動ってやっぱ保持で、現在を保持して絶対変えないっていう態度だから、今の自民党に近いんじゃないかな、だからね。で、だからそのリベラルの頭悪い人の言う進歩っていうのは、その右肩上がりに時代はどんどん良くなっていって、なんかこうまさにその頭の悪い進化論は今それは間違ってると言ってるのに気づかずに、ミジンコからアメーバからなんかその、魚になって魚が人類になってっていうなんかさあの進歩の樹形図あるじゃないですか。あれ間違ってるって今は分かってるんだけどね。だけど、あの歴史観をその歴史にも読み込んじゃって、そして進歩史観って言うんですけど、そのどんどんどんどん歴史は改善していくから、だからその50年前より今の方がいいし、100年前より50年前の方がいいし、今より50年後の方がいいんだから。一番最先端のものが一番良くて、今まだ現れないものを言った人が一番偉いみたいな考えた。で、これのことを、進歩っていう、進歩史観っていう。で、全部、ある時代を絶対化してるっていう意味で、どれも間違ってるっていう態度が、保守の政治なんだっていうんですよ。ね。で、割とね、これね、アメリカは本当に進歩なんだよね。で、これは、ラインホルド・ニーバーの言葉でよかったと思うんだけど、アメリカって結局、復興ができない国なんですよ。なぜなら歴史がないから。で、アメリカの歴史をたどろうとすると、もうどうしても一回旧大陸に戻る以外なくなるんだよ。ね。だから、その、日本で言うと、関ヶ原とか1600年とかの時代に入植し始めるじゃないですか、どんどんね。で、その、入植してから歴史が始まるんだけど、アメリカであえて復古っていうことで言うと、トマス・ジェファーソンとか、そういう、ピルグルム・ファーザーズの思想に戻ろうは、復古と言えるかもしれないけど、でもそもそも、その、彼らがヨーロッパに対する反動っていうか、ヨーロッパというものを過去とみなした結果の進歩が彼らの理想だったから、アメリカって永遠に未来の国なんですよ。永遠に若者なんですよ。アメリカって成熟できない国なんですよ。で、ラインホルド・ニーバーは、ヨーロッパでは理想を過去に求めるっていうか、その、建国のあらゆる人類が作った国って、建国のルーツは過去にあるんですよ。日本だったら古事記、日本書紀じゃないですか。で、ヨーロッパだったら、そのなんとか王朝とか、ドイツだったらなんとかね、王朝とかあるし、イギリスだったらね、女王が初めて誕生した時代も分かってて、で、その前も分かってて、アングロサクソンっていうのがあってとか、で、もう、果てはローマ帝国にも行くし、で、さらにその前もあったりとか、で、インドだったらムガール帝国とか、もっと前の、ね、時代とか、で、中国だったらまさに秦とか、その前の伝説の春と行とか、で、そういうふうに戻れるわけじゃないですか。だけど、アメリカという国だけは、その戻るべき、その、なんていうのかな、その、スゴロクのスタート地点みたいなのがないから、ね、グラウンドゼロがないから、アメリカは、実は建国の祖を未来に置くという、人類史初めての国なんだということを、ラインホルド・ニーバーっていうね、神学者が確か言ってんだよね。だから、アメリカって永遠に未来を絶対化する進歩の国だという、点で、この世界の得意点なんで、だからアメリカをモデルにしちゃダメよ。本当に。だってアメリカって得意点だから。得意点をモデルにしたらダメだよ。で、じゃあ保守って何なのっていうと、その、復古も否定するし、反動も、要は何も変えないっていう反動も否定するし、そして未来にこそ理想があるとする進歩も否定するんですよ。なぜならそれは時代を絶対化するっていう意味だから。だけど人間の理性を疑うっていうのが、保守の肝だよね。で、人間の理性を疑うとしたら、人間のある時代に実現された政治形態も理想化できないってことになるよね。だから保守っていうのはどう考えるかというと、それでも死者を民主主義に招く、つまり伝統を大切にする必要があるじゃないですか。だけど伝統を本当に生きながらえさせるためには変えなきゃ生き残れないわけよ。で、これはもう当たり前の話なの。変わっ った伝、ね、変わり続けるという能力を獲得した伝統だけが生き残れるんです。変われない伝統は死に絶えるんです。で、保守ってのは伝統を生き延びさせるために、つまり死者たちのこの魂を保存するためにちょっとずつ変え続けるという覚悟を持つ人たちのことを保守主義者って呼ぶんです。これエドマンド・バークの定義と全く一致してるんですよ。で、例えばね、その伝統が変わらないと生き延びられないってどういうことかっていうと、もう常に再定義していかないと、その要は時代っていうのは常に変わるわけだよね。で、科学で新しく分かることだってあるわけじゃないですか。でもその中で伝統が一切変わらないという態度だと、その次の時代に必要とされてな、されなくなっちゃうんだよ。まあ、いろんな例を挙げられるけど、そうですよね。例えばね、まあ、京都って面白い街でね。で、すごく保守的に見えるじゃないですか、京都って。例えばさ、一元さんお断りっていう商いのルールってね、京都ってなんでそうするかっていうと、千年続いた都だから賢いんですよ、彼らは。だから、一元さんお断りってどういうことかっていうと、よくこういう話聞かないですか？テレビの取材を受けた店が、一年後にはものすごい儲かって、席数とかも増やすんだけど、二年後には潰れてるって話って知ってます？で、これあるあるらしいんですよね。で、なんでかっていうと、テレビの取材が入って客が増えるじゃない。で、その客が増える時点ではいいものを出すんですよ。だけど客が増えすぎた結果、オペレーションを変えたりとか、新しいアルバイトを入れたりとか、食券機を導入したりとか、内装を変えたりとかしてる間に、そこで提供していた体験の本質が損なわれちゃって、テレビで紹介された時点の良いものはもうなくなっちゃうんです。で、そうすると、もうその時にたくさん来てたお客さんはもう一回でいいなって思っちゃうんですよ。話題の店に行けたって。で、そのように焼き畑みたいにして店が潰れていくってことを、京都の人は千年続いたところ、町に住んでると、そういうことってあるなっていうのを多分経験的に知ってる。で、その経験値が一元さんお断りになるんです。つまり、ね。テレビとかなんか話題だけで来たんだったらちょっと帰っていただけますか。私たちはやっぱりこう常連さんを大切にしたい、リピーターだけを大切にして末永く商売していきたいですからっていうのが京都の人の商売のね、やり方と同時に、京都って面白いのが、一方でそれをやりながらですよ、一方で京都って日本でも、これ客観的な数値として日本でも有数のアントレプレーナーが多い街なんですよ。つまり新しく商売を、野心的な商売を始める人が多い町でもある。この2つが共存してるってすごくないですか。で、考えてみてください。プリントパックって京都のビジネスですよね。京セラ、これ京都から始まってますよね。任天堂、京都の会社ですよね。超優良アントレプレナー企業を輩出し続ける町、これも京都なんです。同時に一元さんお断りっていう、めちゃくちゃ面白いですよね。で、これがその改革と伝統っていうのが共存する。いや、共存しなければ伝統は保てないっていう京都の知恵を僕は表してると思う。で、もともとさ、任天堂って花札の会社だってことは、まあ、多くの人が知ってると思うんですけど、まあ、知らない人もいたら、そうなんですよ。任天堂ってもともと花札を、作ってたちっちゃい会社だったんです。で、その任天堂が今やもう世界的ゲームメーカーになってるわけだよね、スイッチとかね。で、それって結局変わることによって生き残ったから今こうなってるわけ。つまりその花札ってものを提供するという、まあ、仮にここで便宜的に伝統、それをその任天堂の伝統だとするじゃないですか。で、任天堂は人に楽しんでもらいたい会社だってことになるじゃないですか。で、それをそのまさに反動とか復古っていう考え方でね、伝統なんだから花札だけを作り続けるんだという形で、その本質を変えなければ、任天堂は今この世に多分存在してないはずですよね。花札買って遊ぶ人もういないからね。だけど、その要はその子供たちを笑顔にするね、子供たちがいろんなことを遊んで、脳を使って、そして遊んでもらうんだっていうところ、この本質の伝統は守りながら ファミリーコンピューターという筐体を作って、あれは一世一代の賭けだったんだけど、最初は赤字だったらしいからね、本体はね。なんだけど、それを成功させて、今があるわけじゃない。で、それって変わることによって生き残ったわけよ。で、この、だから生き残るために変わると言ってもいいんですよね、逆に言えばね。で、これができるのが保守思想だってことなんだよね。で、これは政治にも言えることだよね。今日の最後の引用に行きますね。ちょっと最後長いかなど、まあでも行きましょう。最後の引用。はい。93から95ページです。この中庸って話なんだけど、保守思想にとって中庸を保つ平衡感覚こそ思想の生命線となるものである。中庸とは対立する二つの立場の間を取ることや両者の折衷を図ることではない。一見相反する価値の対立を引き受け、その両者を高い次元で総合することこそ中庸のダイナミズムである。だから多分別な言葉では弁証法に近いんですよね、中庸っていうのは。ここでその中島武さんが言う中庸はね。で、中庸というスタンスにとって重要なのは、価値の葛藤を引き受けることである。一つのイデオロギーを信奉することは容易である。一元的な正しさを振りかざし、そこから思想的他者を排斥すれば、明確な立場を手に入れることができるだろう。しかしそこには保守が重視してきた葛藤という胆力が欠如している。チェスタトンは正当とは何かの中で次のように言っている。狂人はたった一つの観念の虜になっている。その牢獄は清潔無比。理性によって赤々と証明されてはいるけれども、それが牢獄であることに変わりがない。彼の意識は痛ましくも鋭敏に研ぎ澄まされている。健康人の持つ躊躇も、健康人の持つ曖昧さも、彼には全く欠けているのだ。つまり一つの思想の虜になっていて、その中に閉じ込められている人、つまり自分が信じていることを一点の疑いもなく正しいと信じてて、その他は一点の疑いもなく間違っているという人を狂人とチェスタトンは呼んでて、そうじゃなく健康な人っていうのは常に葛藤や矛盾を自分の中に引き受け、曖昧さを持っている人、この人が健康な人なんだよってチェスタトンは言うんですよ。一つの観念に固執する人間をチェスタトンは狂人とみなす。狂人は常に明快で一直線に論争相手を論破しようとする。正気の人間は狂人との議論に勝つことができない。なぜなら正気の人間には常に躊躇や曖昧さが付きまとうからである。一方、狂人は過度に自己を信用するあまり、社会生活を支えている良識や人間性を喪失している。チェスタトンは言う。健全な判断には様々な足かせ手かせが付きまとう。しかし狂人の精神はそんなものにはお構いなしだから、それだけ素早く失踪できるのだ。ユーモアの感覚とか、相手に対するいたわりだとか、あるいは経験の有無の重みなどに煩わされることがない。狂人は正気の人間の感情や愛憎を失っているから、それだけ論理的であり得るのである。実際この意味では、狂人のことを理性を失った人というのは誤解を招く。狂人とは理性を失った人ではない。狂人とは理性以外のあらゆるものを失った人である。名文ですよね。狂人とは理性を失った人ではなく、狂人とは理性以外のあらゆるものを失った人である。だからその論破とか言ってる人って、多分チェスタトンの言う狂人に限りなく接近してると僕思うんですよね。論理的に正しいものが勝者だっていう非常に薄っぺらい世界観で、そこにはまさにその揺らぎもなければ経験もなければ、この社会の現実みたいなものもなければ、伝統っていう視点もなければ死者の視点もないわけだよね。で、こういうふうにならないために保守思想っていうのがあるわけよ。で、続き、正気の人間の感情を持つ人間は自己に対する懐疑の念を有している。そのため異なる他者の主張に耳を傾け、常に自己の理論を問い直す。正しさを振り回すことを慎重に避け、 対立する他者との合意形成を重視する、これが健全な人間であり正気な人間じゃんじゃないのってことだよ。だから本当にこの政治の話をね、僕は今あえてしてるわけなんだけど、なんだろう、別に僕自身は相当リベラルなね考え方だしね、だけど保守主義には非常に共感してるし、バークを読んだ上でね、エセ保守じゃないよ、日本のエセ保守と一緒にしないでくださいね、僕はあの人たち一番嫌いなんでなんだけど、なんだけど、僕でリベラルで自民党に一回も投票したことないし、この10年15年はね、そういう人間だけど、であなたが別に自民党支持者でも全然いいのよ。でだけど逆に言えば、僕は同じ低政党に投票してる人ですら、もしその人がこのチェスタトンの言うところの狂人だとしたら、その人とは相入れないと思う。で自民党に投票してる人ですら、チェスタトンの言うところの正気の人間であるならば、その人とは話ができると思う。大事なのは話ができるということだと思うんだよね。で話ができる前提として、その人の中に自分に対する懐疑心ってのが1ミリでも含まれてなければ話ってできないの。なぜなら会話って揺らぎだから。対話っていうのは、対話する前と対話した後でお互いが変わるために対話をするんだから。で、これができない人とは申し訳ない、会話にならないって感じがする。あらゆる政治的な話題についてね。で、小川淳也さんっていう人が、もし君は、なぜ君は総理大臣になれないのかっていうね、彼をのドキュメンタリー映画があるのね、大島新監督のね。で、その中で、彼が選挙活動中に車の中で言ってたことが、僕は未だに大事だなと思うんだけど、日本人は民主主義を勘違いしてるっていうんだよね。で、大体民主、その選挙ってそもそも49対51で決まるんだよと。で、いくら圧勝する選挙でも、ね、4分の3対4分の1ぐらいだと。99対1で決まるなんていう選挙は、まさにプーチンのロシアとかでしか起こらないわけ。で、あれは民主主義じゃないじゃないですか。だって、投票しなかったら罰せられるみたいな。で、監視してるんだから、投票する人を。その政府要人たちが。それは 99% ね、プーチンに入れるわなって話で。で、アフリカの開発独裁の国とかもそうだけど、でも日本のような民主主義が割と健全に機能している国では、結構ワンサイドと言えど4分の1の反対者がいるし、多くの場合49対51なんだと。じゃあ51を取った方がフリーハンドで 何をしてもいいよって思ってる人が今の日本にはあまりにも多いんだけど、そんなの民主主義でも何でもないよと。小川淳也さんはそうじゃない、51で取った人が49の人のために政治をする、これが民主主義なんだよって言うんですよ。これってだからチェスタトン的態度じゃないですか。で、小川淳也さんって立民から出てるけど、だけどあの人こそ保守主義者だと僕は思うよ。こういうことを踏まえるとね。ってな感じで、すごい古典を引きながら民主主義とは何かってことを考えさせてくれるすごいいい本なんで、まあ第4回に続いていきたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画および音源でお会いしましょう。さよなら。